終始ヤクザ。
もう始まりました。
始まりました。
毎回さ、もう撮ってるよから始めるのやめてくれる。
いやなんかさ、違うんだよ。身構えちゃうじゃん。
なんか分かる。まあまあね。
すみたいななんか。
はいはいはい。
どうもみたいなキモいなと思って。はいはいはい、なんかナチュラルなゆるさを演出していきたいなと。
なるほどね。
思ってる。ウィアー。寿司ヤクザ。すごい。
ラジオじゃ伝わらない。
すごい。
わ、これ動画じゃないとわかんねえ。どうやってんのってなるよね。
すごい。
まあ、今日ですね。
向こう見して。
待って。リスナーの人たちわからないでしょ。まあ、ちょいちょい効果音で入れていくか。
いや、ちょいちょいはいいわ。はい、今日ですね。
この前ね、マッドマックスって映画知ってる？イカリアンデスロー。
はいはいはい。
クソダサい放題なんだけど。
はい。
なんとかフューリーローっていう。まあ、放題、容題。
はいはいはい。
まあまあ、すごいかっこいいんですけど。その映画の、映画にエース役として出演してて、かつ、その映画のミリタリーアドバイザーをしている、はい、ジョンさんって方の来日イベントがあって。
そんなに、ジョンが来日するってなるとやべえっていう感じなの？
いやもうね、マッドマックスのファンの方々すごいからね、モデルガンとか持ってきたの。でもマッドマックスの、いや本当にコアなファン
がいいんだね、
いるんだなと思って。でその、まあ、MC 通訳も含めた MC やらせてもらったんですけど、
はい、
まずそのコアなファンの方々がね、もうだから映画の中に登場する、
はい、
なんだろう、こう物ハンドルとか、
はい、
それをもう自分で作っちゃうぐらいコアファンの、
はいはい、
で思ったのがさ、まあいろんなそういう映画のファンっていて、
うん、
実はね、うん、俺らが知らないだけ で、
うん、
でそういう人たちはそういうグッズを家にたっぷり持ってんだろうなっていうびっくり、
うん、嘘だよね。
嘘だよね。
そんな
他の話が、
小学生の感想文みたいな。スターウォーズファンはスターウォーズのフィギュアいっぱい持ってると思いました。
だろうね。
そらそうだろうって。
おう、いやごめんごめん、今のはイントロとして受け取ってください。
イントロ。
こっから A メロ始まる。
びっくりした。
そのマッドマックスの映画で、まあ、トークショーだったのね。
はい、はい、
でまあそのミリタリーアドバイザーとしてどういうことをやる
か。そもそもなんで来たの？なんで今のタイミングで来たの？
よ、ね、40周年記念、最初マッドマックスが
来た。
でオーストラリアの映画なのね、アメリカ、ハリウッドじゃなくてマッドマックスって。でそれで一応マッドマックス1が出てそんなヒットしなかったんだけど、
そうだ、20年後とかに2作目だよね。
そうそうそう。で2作目がヒットしたら1作目注目浴びて、で実はその映画界の中ですごい新しいことをしてたんだっていうので認知されるようになったんだけど、そのまあ3年前かな、2016年にイカリオンデスロードが出て、
はい、
でそのまあなんて言うんでしょう、隠された秘話というかいろんなバックストーリーがありましてですね、
はいはい
はい、聞いててすごいびっくりしたのが、映画ってさ、もうそんな俺ら見てる間そんな深く考えないけど、
はい、
もうなんつうの、もう台本も全部決まってて、
うん、
でも役者も言われた通りやってんで、まあちょっとアドリブも入れたりって、うん、そういうもう出来上がったものを演じてもらって、それで作品を作ってるのかなと思ったら、まあ、マッドマックスだけかもしれないし映画界全部かもしれないけど、もう本当撮りながら作ってる。その場その場でアドリブを入れたり、その場その場で監督ともっとこうがいいんじゃないかっていろんな 人が意見言って、もう方向、進んでる方向があったのにがっつり脱線する場合もあるんだけど、それを含めて一つの作品になってるんだよね。で映画の中では説明しきれないストーリーとかもすごいいっぱいあって、
はいはい、
マッドマックスはね、
はい、
例えばこう、マッドマックスはあの白いウォーボーイズっていう、
はいはいはいはい、
ね、
敵キャラ、テスタたちね、
そうそうそう、テスタたちがいるんだけど、おでこを黒くフィューリアスっていうメインキャラの女性はね、
はいはい、
塗ってんだけど、はいはい、それとかも意味は全部ちゃんと設定はあるんだけど、
うん、
映画の中ではそれを説明しきる時間がないというか、
うん、
ちゃんとわざわざ説明してない、
うん、
でそういうのがすごいいっぱいあって、うん、めちゃくちゃ面白くてさ、
うん、
どんな映画にもそれが存在するんだなと思って、
うん、
何それ。 嘘でしょ。広げない。
いや、いいんだよ、いいんだよ。うん、
え？
あ、そう、思って。
思って。
思って。
いや、面白いなって。いや、だってさ、思わないじゃん、それって。映画見てる側はさ、もうそれが全てだと思うんだけど。
かわいいね。
例えば、かわいいね、ありがとう。よく言われる。
面白いね。
うん、
面白い。
アンドマックスなんて、
そんなことを別にバカにするわけじゃないけど、うん、そんなことを改めて思うことはなかったわ、うん、そんなつもりでいたし、
はいはい、うん、もう大丈夫、十分バカにしてるすごいなって本当に感心しちゃった。裏話というか、アンドマックスちなみに台本、あのセリフとかもないんだって。
大まかなあれすらないの、
もう絵だけ。
へえ、それもすごい。まあでもあるよ、そういう映画。
なんかそのセリフも、じゃあどうやって作るのって言ったら、監督からその役者に、うん、君だったらここなんて言うみたいな。やばくない
？ある意味クリエイティブな感じだけど、ある意味ぶん投げてるよね。
そう、
めんどくせえだけかもしれない。
まあどう捉えられるか。でもまあそのあのレベルになったらめんどくささじゃないだろう、うん、ちゃんとクリエイティブを信頼してやってると思うんだけど、うん、
それこそ多分ね、映画によるよね多分、うん、あのジョーカー、まさに前話したけど、
はいはいはい、
ジョーカーみたいのは多分アドリブだけじゃダメだよね、
うん、
あの多分もうその一文一文に意味があって、
うん、
っていうのって、それがこうね、こう緻密に構成されてできた映画っていう、
うんうん、
ものによるよな。だからまあマッドマックスまあ、ね、バカにするわけじゃない、俺もマッドマックス好きだし、
うん、
だある意味勢いだけの映画みたいなとこあるから、そのあれが超深いあのセリフとかっていうよりも、はい、もうバーゴーだって怒りのデスロードだよ、
うんうん、
バーゴーって言っても行く感じ、
はい、
もうストーリー展開も
えだディスってんの、
ディスってない、ディスってない、いいよねってこと、良さマックスの良さ
いや面白かった。でも俺1回目見た時に全然理解できなくて、そのまんま連続で見たから、ね、合計4時間
それは、うん、それもすごいね。
いやもうね、その役者さんには絶対言えないけど、俺途中で寝ちゃったの勢いすごすぎて説明がないじゃん。
トゥーマッチになってしまったってこと。
お腹いっぱいになっちゃった。 TMI Too much information の略なんですけど。
TMI っていうの、
そうそうそう、
使おう、わかんないけど
使う機会ないでしょ。
どういう時使うのそれ。
いやもうなんか例えば、いやトイレ行ってくるわっつって帰ってきて、いやめちゃくちゃびしゃびしゃの出たわっつったら、もうそれ、いやもう TMI って必要
例えが嫌だ
以上の
例えがよ、もう品を感じない、ね、
いやもう人間否定しちゃいけませんから、びしゃびしゃな日もありますから、うん、不発ダメだ、なんなかった。
ああ。なんだっけ、なんだっけ、映画、
まあ映画でもまあ作品作り、
そう、あのパラノーマルアクティビティってある映画、
えそれってもしかしてパラノーマル
そう、あのもしかしてっていうかもう完全に理解してるじゃんそれは
なんだっけ、ポルターガイ
スト、ホラーのやつ、ホラーのやつ、そうそうそう、なんか怪奇現象が起きて、お家にカメラ設置して、
はいはいはい、
カップルがそれを見ていく珍道中みたいな、はい
は
い、
俺ね、そういう系ね、マジな話、夜トイレ行くの怖くなるから見れない。
パラノーマルアクティビティまあまあ怖かったんだけど、
うん、
それ見る予定ある、別にネタバレしないんだけど
今の話、
まあ、見ないか見ないか、いやでも興味が湧いてさ、
わかんないわ、
そうそうそう、まあそれ面白くて、はい、それすごいワンはすごい低予算の映画だったんだけど、
はい、
監督の家で撮って全部
お
自分家で、でしかもそれも完全にあのセリフアドリブなんて、
え
そうだ、そういう映画もあるんだよね。
逆にさ、アドリブな方がリアリティ出るんだろうね。
ねえ、だでもそのさ、軌道修正が難しいよね。
うん、
なんか変な設定入れちゃうみたいなセリフって。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
あでもね、そのマッドマックスのジョンさんも言ってた、うん、あのこうセリフがバチコーンハマった時は監督がマジでマブダチみたいな感じなんだけど、ハマんない時いきなり敵みたいなもうずっとライバルだった人みたいな感じになるって
あそんな気分屋さんなんだね。
だから結構やっぱあっちの人感情を全部出すから、
はいはい、ライブ的なノリなのかな。
そうね、そうですね、
マッドマックス、そう 最近なんか映画見ました？あれから見て
みるか。いやでもやっぱジョーカーだね。ジョーカーとも、あ、スイサイドスクワッド見た。
じゃあ突然超ダサく
いやダサくって、
いやちょ、え、うん、面白かった。
でもまあ、あのアマゾンプライムでさ、
うん、
まあ、そのマッドマックスのその MC の仕事入った時に、
はいはいはい、
ちょっと急遽ね、前日の夜中にあのスイサイドスクワッドの話もするらしいって聞いて、
あ、それも、ね、ミリタリーアドバイザー
の、そうそうそう、なんかウィル・スミスとかに、はいはい、その指導したりしてる人なんだけど、はいはいはい、それ聞いて朝その仕事前に早起きしてさ、急遽見たら、
はい、
やっぱ朝だからこう時間なくて、
はい、
こうシャワー浴びる時間とかも取っちゃって、
はい、
やばい終わんないと思って続きを Amazon プライム携帯で見て、
はい、
で俺最後のクライマックスまで見れないまま現場到着しちゃったんで、昨日あ残り見ようと思ったら、
うん、
レンタル199円のやつで買ったからもうその期間が終わってて、
あ、プライムってタダで見れるんじゃないんだ。それ
タダで見れるやつは多いんだけど、
あ、それはレ
ンタルだった。見れないやつはそうお金払わない
とい
け
ない。なるほど、48時間以内とかね、
あ
るからね。
そうそうそうそう、だから細かく言うと見てない
そっか、
うん、
そう。でもマジダサくじゃない、本当に。
まあ分かりやすいよね
いや、いや本当に、う
ん、ザありきたりな台本だった。
本当にハーレークイーンがただ可愛いっていう。
可愛いね。あ、そうそう、ハーレークイーンに指導してたその人、ジョンさん。
あ、へえ、なんとかマゴッツ。
そうそうそうそうそう、
なんとかマゴッツ
かな、分かんない、
ね、本当にダサくだったびっくりした
日本のさ映画って見る？
日本見ないね、全然見ない。
俺も見ないし、なんかさ日本、別にディスるわけじゃないんだけど、うん、まあ結果これディスになるけど、
うん、
日本の映画にしろ日本の特にドラマ、
はい、
俺絶対見れない。
俺もね見ない、ドラマ全く見ない。
理由は何
だ？俺あのね、話が面白くないし、まずね
超ディス。
そうだよあれ、いや俺ね、唯一見るのがね、医療系。白い巨塔めっちゃ好きだった。
あ、
で、はいはい、話面白くないし、
うんうん、
まあ、見てないのに何なんだよって感じなんだけど、うん、俺の悪魔が思うのは、なんかさ、なんつうの？職業俳優っていうよりもさ、やっぱ顔がイケてるからとか、ジャニーズのあの人が出るドラマとか、うん、あの、わかんない、じゃあ中村アンとかも名前出したけど、とかが出る話題のトレンディードラマみたいなっていう、ところがなんかただポイントっていうか話題性になってるだけのものが多いくて、
うんうん
うん、まあ、何が言いたいかっていうと、すごい演技が下手に見えるんだよね全部。そう、
分かる分かる、
演技が全部下手で全然何も感じない。
俺も日本のドラマを見ない理由がそこで、
うん、
演技がとてもわざとらしい。
なんか嘘でしょって感じだよね。
そうそう、なんかアメリカのドラマとかはさ、ほんと CG も金かけてるし、うん、演技が映画と変わんないんだよ、
うん、
映画レベルのドラマ、うん、でも日本はさ、映画はまあ結構リアリティあるものもあると思って、はい、たまに見たりもするんだけど、ドラマにおいてはさ、なんかすごいわざとらしいよね、うん、で俺聞いたら、なんか役者の知り合いに聞いたら、結構みんなその舞台俳優はわざとらしさを出すのが舞台だから、
はい、
それで成り立つんだけど、そのまんまそれをドラマでやってる
感じ
らしい、
ね、舞台俳優上がりみたいな人が多いからね。
そうそうそうそう、なんか俺見れない、そんな笑い方する人みたいな。
うん、ね、
やるじゃんね、
よっちゃんね、出た、
うわ
まあまあまあまあいいや、まあ、そうで、だから白い巨塔とかさ、
うんうん、
俺が見たやつは江口洋介と唐沢俊明と、うん、あとなんかもうとにかくもう名優ばかり出てるやつ、
はいはい、
だからなんかアウトレイジとかもそうなんだけど、はいはい、もうやばい役者だけが出てるやつってやっぱ演技うまいからなんか見れるんだよね、うんうん、
見れる。俺好きだったのはクローズ、
これ意外にいや今までの全てをひっくり返す、
うん、
もう俳優ありなんかイケメンありきみたいな。
いや、あのね、クローズはマジで面白いから、あの俺今まで日本の映画にすごい言い方悪いけど興味が湧かなかった人生だったんだけど、
はい、
うんうん、クローズを見て本当に変わって、もう山田孝之さん、
ああ
ものすごいなと思って、小栗旬さんももちろんすごいんだけど、
はい、
もうなんかね、山田孝之さんが芹沢っていうキャラクター演じてんのね、
はいはい、
ですごいクールなめちゃくちゃ強い高校生みたいな、
はい、
でももうあの背中で
高校生なんだ。
そうそうそうそう、高校生同士のこうヤンキーヤンキー映
画構想ね。
そうヤンキー漫画のクローズが映画になったやつなんだけど、それがもうなんつうんだろう、背中しか映ってなくて、うん、ほぼ定点カメラで海見ながら山田孝之さんが喋ってんだけど、もうね声だけで演技できちゃって、なんつうのこう全然違うの、ただ喋るだけと。何この人超かっこいいと思ったら、あの人世界の中心で愛を叫ぶみたいなのもやってんじゃん、
うん、
すっげーなと思ってインスタフォローした。
じゃ高行が良かったっていう話ね。
うん、そうだね。
いやでもあのというか
カメラワークもねすごい良かった、はい、その戦い、まあ、構想のシーンとかも、その監督名前ど忘れしちゃった、俺人の名前覚えられないから許してください、うん、
はい、
監督がそういう構想シーンとかも本気でちょっと当てに行くみたいなのを重要視してるかなんか、はい、前にテレビで言ってたような気がするんだけど、マジリアルなんだよ、
うん、
本当に殴ってないみたいな。でカメラワークも上手いからバンバンバンバンみたいな。みんなおすすめなんで見てください。クローズ。
クローズ。
はい。
ありがとうございます。
はい。
俺日本の映画唯一良かったの告白かな。
その顔で。
告白告白。
うん。
え告白わかる？分かってる？
全然わかんない。
なんかラブコメだと思ったでしょ今。
思った思った。
全然違うから。
あ泣ける系？
全然違う。超胸クソ悪い映画だ。
お
松たか子のやつ知らない？
知らない。え松たか子が何 MDMA で捕まるみたいな。
いやもうその話ばっかり、うん、まあ、ネタバレしない程度に言うと、松たか子が、松たか子の娘だか息子だか忘れたけど、
うん、
がいじめで自殺しちゃうの。
お
の
あ
学校のクラスの先生に松たか子がなって復讐するっていう、
結構あれだよね、暗い感じのディープな感じの、
結構センセーショナルな映画だった、
うん、
そう告白、まあだからその松たか子の演技力ありきなんだけど、
はいはい、
すさまじかった。それぐらいかな、それぐらいかなっていう、うん、俺見てないんだけど映画をそもそも日本のね。
ああ
そうそうそうそうそう、あの
びっくりした、告白見てないのかと思った。
バカな、あとアウトレイジぐらいちゃんと見た、
はいはい、うん、演技で、うん、思ったのが、今ね面白い、世界的にちょっと面白いムーブメントがあって、
はい、
世界的に有名な人たちが自分が先生になって教えるっていうサイトがあるの、マスタークラスっていう、
はい、
マスタークラスで、それナタリー・ポートマンとかが演技の心を教えたり、
はい、
レイジ・アゲンスト・ザ・マシンのギターのトレモロ先生、
それテッドじゃなくて、
テッドじゃない、があのギターのノウハウを、
面白いね、
そう教えるんだけど、1個のレッスン30分ぐらい、それが何個もあって、
うん、
あとは世界的なポーカーのプレイヤーが相手をどうやって騙すか、
はい、
どうやって相手の手を読むかとか、
はい、
そのなんつうの心得というか、うん、人に今まで教えてこなかったヒントっていうのを、
うん、
それこそバットマンのテーマを書いた人がどういう思いであの曲を書いたかとか、
うんうんうん、
それを今誰でも聴けるっていう、
うん、
この世界、
うん、
すごくないですか、
うん、
でそれを確かね2万円で年間、
あでも全部お金かかるんだ、
もちろん。
日本語は字幕はあるの？
ないです。
じゃあ払わない。
そこだよね。でもそうやってさ、インターネットで、
はい、
もうトップクラスの人たちがそういうレッスンノウハウを教えてる時点で、
はい、
今育ってる人たちはそれを聞きながら育っていけるわけじゃん。
確かに。
そうするとどんどんどんどん全体的なクオリティが上がるよね、どの分野においても、
はい、
で今それ実際起きててさ、
はい、
日本の音楽業界も、俺が高校生の時って誰もギターちゃんと弾けてなかったんだよね、下手が美学みたいな。
それは
でも今 の
周りのやばすぎたんじゃない、それは。
いやだって今高校生めちゃくちゃ上手くない？
ああ、まあ、でも確かになんかすごい天才ギタリストみたいな増えてきてる気がする。
それってさ、もうみんな練習方法が分かってるからなんだよね、
ヤングギターのおかげだね。
それもそうだし、でも当時はね、ヤングギターとかそれこそ雑誌見て、
DVD ついてたよね。
そう、
DVD、今それがネットになってるもんね。
そう。で、それはもう誰でも見れる時代だから、みんな練習方法を知れる時代だと思うんだよね、うん、何においても。
確かに。
ゆえに全ての分野でクオリティが上がりすぎて、 そろそろ頭打ちなんじゃないかな、
うん、
そうすると前回の放送に戻りますけど、プログラミング、うん、この世界をプログラミングしてる神様が、あ、これがもう限界だなっつって新しい世界に変えるかもしれない。
いや、そんなクリエイティビティの頭打ちをきっかけに世界を変えちゃうの？
ええ、
なかなか突飛な。まあでもそこでだからオリジナリティが出てくるってことだよね。
イエス。
そう。あ、だからもうさ、その難しいところがさ、本当に、
うん、
あのそういう風にレッスン受けられるけど、みんなが同じレッスンを受けちゃうとさ、みんな平均化してきちゃうっていうか、同じことばっかしちゃうから、
うん、
だからそこでこう自分のエッセンスをどうやって加えていくか。
そうね。ただそれがさらに難しくなってくるんじゃない、まあね、みんなができる同じレベルっていうそのアベレージが上がってきちゃうんだ、うん、そっから抜け出るっていうのが難しいよね。
うん、でもやるしかないっすよね。いや、それに関してはそれに関して、いやでも、いやでも真面目な話、真面目な話、あのなんかなんつうの、ね、じゃあ例えば、じゃあ音楽の、じゃあ例えば、じゃあメイクマイデイらしさは何なんだとかさ、じゃあ俺ららしさって何なんだろうとかなんか考えてさ、わざわざ作るのって無理じゃん、
うん、
それってやっぱね、数をこなしてって、このでまあ職種によるけど膨大な作品の量とかデータが出た時に分かるものだから、
データが出た時にね、はいはい、
待ってる自分がいたまだかなと思って、はい、あで、
はい、
そうそうそうな分だから、だからなんか俺、ね、よく俺すごい怠け者なの、
知ってる知ってる
何でも後回しにしちゃう
だから膝にあのタトゥー入
れてる、膝じゃねえわ、手首だわ
手首に何て書いてあるっけ、
Now 今やりなさいって、
そう、いつも今やんないといけないことを今やらないから手首に Now っていうタトゥーを入れたっていう話を聞いて、すげえなこの人、そこまでやるんだって思ったら、聞いてみたらそのタトゥーがもう毎日毎日あるから全然効果を示さなかった
、入れて満足してるから、
やらないっていう、
入れて満足してる、そう、はい、なんでなんかだから怠け者だから、よくなんか、はい、よくね、クリエイターの本とかさ、そういう本読んだりするのよ、うん、なんかこうどうしていくべきかみたいなとか、はい、でも大体そこに一貫してあるメッセージは、とにかくやる、数をこなすっていうのが多い、
まあ、あと続ける力だよね、
そうそうそう、
続けるって俺才能だと思う、
思う、同意、
その才能がなかなかない
なかなかない、なんだっけな、うん、それこそあのケンケンパイセンいるじゃん、
はい、
ケンケンパイセン、
うん、なんでちょいちょいなんかドラッグ絡みの
人、違うたまたまなんだ、はいはい、たまたまケンケンかな、がうろ覚えだけど確か、
うんうん、
別にこれはなんかその辞めた人を悪く言うとか、辞める決断が悪いとは全く思わないんだけど、
うん、
それもそれで素晴らしい決断、はい、その人それぞれのあれがあるからいいんだけど、
はい、
ケンケンがなんかで言ってたのは、そのじゃあ例えばじゃあ30までしか音楽をやらないとか、結婚するまでしか、結婚したら音楽をやめるとか言ってるやつはそこまでの音楽しか作れない、
はいはいはい、
そもそもそういうリミットを決めてね、
うんうん、
やってる人はなるほどなーっつって、まあ、彼は強制終了させられちゃったんだけど
どっちよ
まあまあまあまあ、でもまあ ね、
まあ、そうだね、
復活はするけどさ、まあでも確かにと思って、
じゃあリミットをつける人の気持ちが俺マジで意味わかんない、よくさ就活するからバンド活動休止しますって、俺マジバカかよと思うんだけど、そんなにあなたは起きた瞬間から寝る瞬間までずっと就職活動してんのかって、
まあだからケンケンの言葉を借りると、だからそこまでってことなんだね、
うんうん、ちっちゃいわって思ってい
やいいんだよ別に、その音楽に対する気持ちがちっちゃかったっていうだけで、うん、彼のその重きを置いてる部分が違うだけだから、
うんうん、
そうそうなんですよね、
いやなんかそんなちっちゃいあれならべ最初からやんなきゃいいのにって思っちゃう、就職がそんな
強め
いや俺嫌いなんだよね就職活動でちょっとバンド止め
るないやいやそれはでも仕方ないじゃん、なんでやってみないと分かんないよ、
俺やったもん就職活動、就職活動しながらバンドやってた、
就職と限らずだ、は
い、
音楽とかもさ興味あってやってみて、でも実際就職が近づいたらそうでもなかったなって思う、うん、
まあそれで諦めるならいいけど、
やらないよりはさ、
その活動休止っていう判断がうざい、じゃあ解散しろよって思っちゃ
った、何活動就職で活動休止なんてある、
あるあるあるある、俺の周り結構いてさ、
就職で 就職し終わったら
何、またちょっと落ち着いたらやりますみたいな。いやだったら最初からやめんなしみたいな。
やめてないじゃん、まあ、やるんでしょ。
そうそうそう、うん、今のはその上げ足取ってるだけやんす
よ。いやいやで
も一回やめてるでしょ、一回やめて戻ってる、ね、活動止めてるわけだ。
そうなんだよね。そ
ういやもうね、人間ね、うん、同時進行やろうと思えばできるから、
うん、
やろうよって、そういう
本気出せばね。
そうそう、
うん、それなんか厚切りジェイソンが言ってた、そんなこと。
誰でも何でもできちゃう。な、昔は一つの会社に就職することが美だったけど、
そうだ、
ね、今もうね、いろんなことを同時にやれる人っていうのが一番成功というか安全、
うん、同時にっていうか、まあやれる人だよね、いろんなこと、ね、肩書きがある人、はい、ね、英語喋れて、
英語喋れて、俺今いろいろやってるかも。 MC やって、うん、結婚式の、海外の結婚式のプランニングプロデュースして、うん、まだ発表してないけど、うん、
はい、
あと今企業のクリエイティブアドバイジング、うん、今度インスタアップしようと思って
る。うぜえ。
何すかこの人。とアーティストのプロデュースも始め、でもさ、やっぱりいろいろやってると、
はい、
その分野で学ぶことが他の分野でも活かせたりするから、結果今点と点でいろいろね、人に、人からしたら中途半端やってるなと思われるかもしれないけど、最終的にそれが線になるわけだ、
はい、そうだよ、
自分の人生、
そうだよ。
ということで今週も皆さん
何の収まりも良くなかったけど
結論ない、今日の結論、
結論ない、これこれから今日の結論を言い続けるスタイルにするの、う
ん、いや面白くない、
なんだよ、
結論をもうタイトルにしようよ。
え、それダメじゃん、落ちいっちゃってるじゃんポッドキャストからスポティファイ開いた時にもうそういう話するっぽいみたいな感じになっちゃうじゃん。
聞く、この世で一番聞く意味のないラジオでいいじゃん、もう結論がタイトルにな
ってる。ああ、いや、そっか、一番ある意味、うん、ってことは一番聞かれなくなるラジオってことだよ、それは、
うん、それはそれで面白いじゃん。面白い。でも逆にさ、結論が分かっててどうやってそこに行くんだろうっていう面白み
も生まれるかもしれない。そんな面白い話の展開でもないし
別にただ単に飛んで飛んで飛んで、
サスペンス的な面白さがあったけど、ね、うん、まあ頑張ろうってことだよね。
そうですね、
人生頑張ろうってこと、
頑張っていきましょう
と思われね、
はい、
はい、ということで、なんだっけ、あ、それでは皆さん、
トゥー